はい、キャンのユンタクラジオのお時間です。本日もね、ゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。この番組は鍼灸師をしているアラフォーおじさんが日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるい番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いていってくださいね。私、宮古島行ってきました。前回ね、宮古島に行くんですみたいな、楽しみなんです、気持ちは宮古ですみたいなラジオでお話させてもらったんですけども、とうとう行ってきました。宮古島もうね、本当に最高でした。こんなに本島と違うかなっていうぐらい海がね、めちゃめちゃ綺麗でしたね。本当に綺麗で、どこの海もめちゃめちゃ綺麗で、あれは何なんでしょうね天気にも恵まれたっていうのはあると思うんですけども、めちゃめちゃ感動するスポットばっかりで、今回はね、宮古島をあれこれ巡って、まあ2泊3日だったんでいろいろと制限はあったんですけども、行った中でね、ここは良かったよっていうおすすめスポットをね、皆さんにシェアできたらなと思っております。今回ね、そもそもなぜ宮古旅行が決まったかっていうと、ちょっとまあ私のプライベートな話になってくるんですけども、私、お付き合いさせていただいているあのパートナーさんが今月誕生日でして、9月生まれのね、あの誕生日を迎えまして、でお付き合いさせてもらって、なんとね、早いもので10年が経つんですよ。10周年ということで、で10周年だし、10回目のお祝いだし、なんか特別感出したいなと思って、そうだ、宮古島旅行にしよう、でちょっといいホテルに泊まろう、このね、リゾートホテルみたいのを泊まって、ちょっといい思い出を作ろうっていうことで宮古島旅行に決まったんですけども、すごく仲良くさせてもらってる友達カップルがいて、カップルで仲良くさせてもらってる友達カップルっていうのがいて、よくね、ダブルデートをする関係で4人で遊ぶっていうことをよくするお友達カップルがいるんですけども、そのカップルの片割れも9月が誕生日で、だから、あ、もしかして彼らを誘ったら乗ってくるかなと思い、俺今年宮古島旅行をね、ちょっとパートナーさんに誕生日プレゼントであげようと思ってて、でお二人もどう、一緒にみたいな、誕生日旅行みたいな感じで乗っからないみたいな感じで誘ったら、あ、いいねってなりまして、4人でね、宮古島旅行に行くことになりまして、まあ、2人でもよかったんですけども、せっかくならね、いろいろな楽しく思い出を共有できた方がいいかなと思い、4人で行くことにしたんですけども、もう本当に楽しくて最高な旅行になりましたなんか40、同い年なんですけど、私パートナーとは、で今年40歳を迎えて、40歳の誕生日っていうか、もう10回誕生日を祝うってさ、もう物じゃないんですよね。なんか物のやり取りはもう正直しんどくてなんかもう買えちゃうじゃないですか、自分の欲しいもの。いい大人だからさ、自分の欲しいもの買えちゃうからさ、あれが欲しい、これが欲しいっていうのなくて、何かね、美味しいご飯食べたりだとか、どっかに行ったりだとか、ちょっと体験ものになってくるというか、プレゼントが。今回はそのちょうど宮古島という旅行をね、プレゼントすることに決まったんですけども、大正解でしたね。きっと彼の心の中に深く残った旅行になったことでしょう最初ね、空港からまず宮古島に空港で集合するんですけど、このよく遊ぶこの友達カップルは私のよく飲み友達でもあるんですよね。で、宮古島に行く旅の前日に、なんと2丁目に飲みに行ってるんですよ。私はね、旅行の前だから絶対飲みに出ないって言って、でも よくね飲みに行くお店、みんなで一緒に飲みに行くお店がたまたま周年とかだったんですよね。パーティーがある週で、行かないのって言われて、いや行きたいよ、周年とか行ってあげたいし行きたいよ、でも私はこの宮古島にかけてるので気持ちよって、この日のために体調管理までしっかりしてるから飲みに行って二日酔いとかになって崩したくないみたいなのがありまして、私は飲みに行かないって言ったんですけど、このお二人はねカップルで飲みに行きやがってですね、案の定ね空港集合にはもう二日酔いできてるわけですよ。あー気持ち悪い、頭痛いとか言ってくるから、この野郎と思いながらでそれでグダグダ集合してたら、行きの飛行機がなんと遅延しまして、宮古島の気候がちょっと安定しなかったのかな、なんかそれでちょっとトラブルか何かで30分ぐらい遅れて出発したんですけども、宮古島着く直前もちょっと揺れたりとかして、空港にわーって着いたら晴れのような雨のような、晴れてるけど雨、あれなんていうんですかね、通り雨というか太陽雨、なんていうんですかねそういう感じの雨だったんですけども、宮古島着いた瞬間ねバッて宮古空港の電気が消えまして、停電するというね、だから荷物が出てくるベルトコンベヤーが止まっちゃって、我々はたまたま手荷物預けなくてそのまま通過できたんですけど、あれ預けてたらね結構な人が立ち往生してたんで、幸先ねちょっと心配になるような宮古島旅行だったんですけども、そこをねレンタカーを借りまして、でホテルの方に車を走らせて、もうやっぱ島だから全然運転が超しやすいんですよ。本当に信号もとっても大きい交差点にしかなくて、この交差点にも信号ないのってくらい信号がないんですよね。だからちょっと飛ばしたら危ないというか、交差点に差し掛かるたんびにちょっと気をつけないといけないみたいな、安全運転で運転してホテルまで向かったんですけども、でもねとても車も運転してて気持ちよくて、ちょうどレンタカーを借りる時に雨が降ったり止んだり降ったり止んだりしたのがカラッと晴れまして、この後はもう全然雨に降られることなく一日を楽しんだんですけども、僕たちのね泊まったホテルがシギラリゾートホテルの一つなんですけども、シギラグループって結構何個かホテルがあって、でそこのプライベートビーチだったりだとか、いろんな施設、ゴルフ場とかがあったりとかしてて、その中の一つのホテルに泊まらせていただきました。なんかねウミガメが泳いでるホテルがあったりとか、全室ジャグジー席だったりとか、結構ねちょっといいホテルだったんですけども、その中でも少し手の届く範囲のところを予約させていただきまして、4人で泊まって、ホテル着いたら早速ホテル内をねすごい敷地が広いのでトゥクトゥクで移動することになりまして、スタッフさんに頼むとねトゥクトゥクを手配してくれるんですよ。でホテル着いて部屋で速攻水着に着替えてホテルのプライベートビーチに行こうって言って、ちょっとシギラビーチまでお願いしますって言ってトゥクトゥクで行ってきたんですけども、シギラビーチはね綺麗だったんですけど、ちょっとね宮古島で行ってきたビーチの中ではねあまり上位の方ではなくて、ちょっと綺麗だけど汚かったですあれタイミングによるのかな、干潮とか満潮とか、で結構ね岩がゴツゴツしてまして、友達がね速攻その岩で足を怪我して足の親指切っちゃって血が出て、このサービスエリアのところにこの絆創膏をもらいに行くみたいな感じになっちゃって、で少し泳いで、で速攻そのちょっと沖の方まで行こうとして戻ってくる時に切っちゃってるから、じゃあもう今日はこの辺りでみたいな感じで、最初の海はね本当15分とか30分もいたかなぐらいの感じで終わったんですけども、その後夕飯を食べまして、レストランを予約して、誕生日おめでとうみたいな感じでご飯を食べて、その時にね次の翌日にサップ体験をドローンでね撮影付きのサップツアーみたいのをちょっと前もってね予約して楽しみだったんですけど、そこの業者から 電話がかかってきて、明日ちょっと強風の予報が出てるんでドローン飛ばせないんでちょっとツアーキャンセルになります、ごめんなさいみたいな連絡が来て、一気に予定がなくなっちゃって、ってなって、でもどうせ来たから、でせっかく来たからには絶対やりたいなと思って、急遽ね当日とか前日でも予約できるところを探して、ネットで探して、そしたら あるんですよ、いっぱいあるんですよ、宮古島マリンアクティビティをね提供してる業者がいっぱいあって、で4人級でしたけども、男4人で行けるところがあって、でその代わり朝のね8時半がちょっと早いんですけどおすすめですって言われたので、もうちょっと朝早いけどもそこでやろうと思って8時半にサップを予約して、次の日ね朝7時ぐらいに早起きしてサップ体験してきたんですけども、もうねサップもねめちゃめちゃ良かったです。サップした場所がねインギャーマリンガーデンっていう場所なんですよ。インギャー僕ね予約するときに、そのでは当日は待ち合わせはインギャーマリンガーデンでって言われたときに、僕沖縄出身なんで割と沖縄の地名は聞き取れる自信があったんですよね。だけど初めて聞いたときにえって言って、インゲンのインにギャップのギャですって言われて、えで、でもインじゃないんですよね、インゲンのインじゃないんですよ、イムなんですよ、イムギャーマリンビーチなんですけど、イムギャーを普通にナチュラルに発音してインギャーマリンガーデンっていう地名なんですけど、もうねすごい難易度高い地名だなと思い、これここでサップ体験するときに皆さんに多分ね参加者に電話して伝えると思うんですけど、毎回絶対聞き取れないと思いません？じゃあ明日の8時にインギャーマリンガーデンのって言った時にえって絶対みんななると思うんだけど、これどうにかなりませんかね、この地名ね。なんかねインギャーっていうのがため池っていう意味らしいんですよ、宮古島の方言で。私も初めて聞いたんですけど、その地名通りになんかね入り江みたいになってて、湖と海の潮が混ざり合ってて、本当にちょっと先のところでは波があるんですけども、このため池のところだけは波がすごい少なくて、めちゃめちゃサップ向き の地域があって、そこがねすっごい良かったです。とっても楽しくて、サップでね一周回ったりするのにちょうどいい大きさで、でまたねサップを引率してくれたのがねもうマナちゃんっていうすごい愛嬌のある美人な女の子だったんですけど、マナですよろしくお願いしますみたいな、皆さん口コミもお願いします、マナって名前書いてくださいねとかって言ってたんで、私名前を出させていただきますけども、本当にマナさんありがとうございました。あなたのおかげで素晴らしいサップ体験ができました。なんか宮古島のことをねめちゃめちゃ本当にいいところが多すぎて語りたいんですけども、一個一個語っていくともうなんかすごく時間もかかりそうだし、気持ちがまた宮古島に引っ張られそうなんで、なんか長くなりそうなのでちょっとね走りながら行きますね。なんか僕ねホテルのメモ紙にねどこどこに行ってどこどこに行ってここ最高だったとかってメモってるんですよ、このラジオで喋ろうと思って。でも今その通りに喋っていったら2枚あるうちのまだ1枚目の半分にも行ってなくて、これはこのままだったらダメだと思って、疲れちゃうと思ったので、宮古島で行ってきて最高だったところをね紹介します。まずワンセブンエンドです。多分ね聞いたことある人もいるかもしれないんですけど、宮古島行ったらそこに行けって言われてるぐらい、飛行機の発着場から近い幻のビーチって言われてて、ものすごく綺麗なんですよ。僕はねそこでちょっとしたSNS のアイコンに使う写真を撮りたくて、友達にめっちゃお願いして何枚も撮り直してもらうっていうね、そのおかげで最高な写真が撮れたんで、本当にねそこはね行ってほしい。ワンセブンエンド数字の 1と7、17エンドとか17エンドとか17エンドって呼ばれたりするのかな。そこは絶対に行くべきです。皆さん覚えておいてください。あとはね、与那覇の前浜ビーチ、ここはなんか友達が調べてくれて東洋一の美しいビーチってね、あの言われてるみたいで、でも本当にすごいですよ。あの砂浜がサラッサラ、すごいサラサラ、あのパウダーみたいな雪塩、まさに宮古島の雪塩有名なんですけど、もう雪塩を散りばめたような、もう裸足で歩いててもサラッとなって砂がまとわりつかないぐらいめちゃめちゃ綺麗な砂浜で、ここにね夜星空を見に行ったんですよ。そしたらね、星空もすごい、宮古ってね夜空がとても有名で、星空目を凝らすとね天の川が見えるんですよ。ブワーっとミルキーウェイって、うわあれ天の川じゃんってなって、もうしかもね今の iPhone ってねすごいですね、ナイトモードでめちゃめちゃ時間かけて撮ったら天の川が綺麗にパシャって映るんですよ。だから僕そこを見上げてる、天の川と天の川を見上げる私みたいな構図で写真が撮れて、それもまた思い出の一枚となってて、めちゃめちゃ今ね見返して も素敵な写真ってなってるんですけど、皆さんね本当ビーチで見る星空と本当に真っ昼間に行く透き通った海、マジで体験してほしいな。ワンセブンエンド、あと与那覇の前浜ビーチ、他にもねいろんなビーチに行って、あの2日間とも星空を見たんですけども、1日目ね、あの少し入り組んだこの獣道みたいなところを行ってビーチに降りてくる穴場のスポットがあるんですけど、そこの獣道の途中でヤシガニに会いまして、あのでっかいヤドカリみたいなやつで、もうその時10時とかなのかな、本当に街灯もないような穴場のビーチなので、携帯のねスマホの電灯を片手に歩くぐらいなんですよ。でそれでガサッて言ったから、もうみんな夜だからさちょっと怖いからさガサッて言うだけでいいとかってなるわけね。で4人、私たち4人の前にあのカップル、男女のカップルが2人先導して歩いてくれてて、でそのカップルがねバーって歩いた先に自分もその光を追って迷わないようについていったら、カップルが歩いた瞬間に隣のあの茂みがねガサガサガサってなんかが横切ったんですよ。でそれでえっってなって、なんかいるって言ってバーって光照らしたらヤシガニで、えみんな見てヤシガニだよって、ヤシガニってね天然記念物なのでなかなか見れないんですよ。宮古島のツアーでヤシガニを探しに行こうみたいなツアーが組まれるぐらい珍しい、あのめったに見れないもので、だからもうすごい、わヤシガニだってみんなテンション上がりまして、えこれ珍しくないすごくないって言って、あのお互いスマホのライトで照らし合いながら写真を撮ったんですけども、あのカップルのねその彼女さんの方がめっちゃ感動して、嬉しいってありがとうございますみたいなさ、なんか気づかせてくれてありが、出会わせてくれてありがとうございますみたいなお礼を言ってきてくれて、それがね、いえこちらこそです、お互い様です、よかったですねって、よかったですねっていうくだりがありまして、それがめちゃめちゃ面白かったんですけども、で友達カップルの片方がね、あのヤシガニを近距離であの写真撮ってくれまして、でそれがまたまためちゃめちゃいい写真なんですけども、もうあのカップルの片方が危ない危ないって言ってて、ヤシガニってねめちゃめちゃハサミが強いから、指でも挟まれたら本当に結構切断したりとかもするんですって、ひどい時だと。だからそれを懸念してね、で本当に危ないよやめてとか言って、なんかちょいもめみたいなんて、いけんか次の日もね、昨日もね、あのあと3回ぐらいさ、あれは近づきすぎて危ないよって怒られたんだよねって、1回言えば分かるのにさ、みたいなやり取りをしてて、あの、ヤシガニでちょっと揉めるんだ、このカップルと思ったら、ちょっと面白かったんですけども。ってことでね、あの、宮古島、本当に楽しすぎて、もうちょっと、 これは語り尽くせないなと思ったので、ぜひ皆さん実際に宮古島に行っていろいろ体験してくださいということで、本日はここまでとしたいと思います。とにかく海が良かったよ、星空が良かったよ、沖縄そばも美味しかったよっていう感じです。ちょっとね、来年再来年夏宮古島また絶対行きたいなって思いました。皆さん、ワンセブンエンド、与那覇前浜ビーチは絶対に覚えておいてください。今回はね、ご飯どころというか居酒屋とかが有名なところは軒並み予約がいっぱいできなかったので、今度はねちょっと有名な沖縄のショーとかもやってるようなご飯物も攻めたいなと思いました。あと宮古島にある2軒あるゲイバーもね、今回はねちょっと時間の都合上行けなかったので、ゲイバーとかにもね、地方のゲイバーって楽しいから飲みに行ってみたいなとも思ったので、絶対にリベンジすることを誓いました。みんなもね、なんかおすすめのスポット、ここ良かったよっていう、宮古島だけじゃなくてね、ここにもぜひ遊びに行ってみてはみたいなおすすめの旅行スポットがあったら、ぜひまたお便りとかで教えてほしいです。それでは本日のキャンのユンタクラジオはここまで、また次回をお楽しみに。